じゃあおはようございます。今朝の説教題は無制限に許されていることを知りましょうでございます。無制限に許されていることを知りましょう。それでは最初に今日の中心節句をもう一度拝読させていただきます。イエスは言われた。私は7回までとは言いません。7回を70倍するまでです。お祈りします。愛するご在天のお父様、今朝私たちは許しの中に生かされていることを学ぼうとしております。聞く兄弟姉妹の心をこのあなたに捧げる礼拝にふさわしく整えてください。そしてあなたから御言葉をいただこうとしておりますが、その欠けだらけの足らないものがこの御言葉を取り継ごうとしておりますので、どうぞあなたが清め励まし御用に用いてくださいますようお願いいたします。礼拝の最初から最後までご臨在を賜るようお願いし、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。イエス様はその十字架の、ご自身の十字架の死を前にして教会のあるべき姿と兄弟姉妹の取るべき態度について、お話を、弟子たちに話をされました。そして人は信仰によって罪は許されてはいるんですが、まだ罪に支配された肉の思い、この性質を残しています。ですから教会でも私生活でも信仰を持っている人でもですね、互いに過ちを犯してしまうことがあるのです。その時聖書は神に許された者は何度でも他人を許さなければならないというふうにですね、教えます。人は、しかし人を許すことの前にですね、ぜひ知っておきたい大切なことがあるのです。これを今日は、今朝は見てまいりたいと思います。最初は、先ほど皆さんとご一緒に拝読した、兄弟を許すことの例えから始まります。最初、許しに制限がないことを見てまいります。すでにお読みした18章の21節、マタイの、もう一度私が拝読いたします。その時ペテロが身元に来て言った。主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合何回許すべきでしょうか？ 7 回まででしょうか？イエスは言われた。私は7回までとは言いません。7回を70倍するまでです。弟子のペテロが自分に罪を犯したものを何回許すべきかというふうにイエス様に尋ねてですね、7回まででしょうかというふうに聞いております。するとイエス様はそれをはるかに超える7回を70倍するまでだというふうにお答えされました。これは許すのに回数に制限はないということを意味しております。そして許しは憐れみによる負債の免除ですと。ということを見てまいりますが、23節からまた少し拝読します。ですから天の御国は王である一人の人に例えることができます。その人は自分の家来たちと生産をしたいと思った。生産が始まるとまず1万タラントの負債のある者が王のところに連れてこられた。彼は返済することができなかったので、その主君は彼に自分自身も妻子も持っているものもすべて売って返済するように命じた。それで家来はひれ伏して主君を拝し、もう少し待ってください、そうすればすべてお返しますと言ったあります。当時これかなり、厳しいなというふうに思いますが、当時借金を返済できない人はですね、投獄されて一生牢にいることもあったようです。また家族が、あるいは自分もですね、含めて奴隷として売られることもある。返済できないってことは深刻な事態だったんですね。では、この話に出てくるこの借金、これは換算するといくらぐらいになるんだか少し見てまいりたいと思いますが、1万 1タラントはですね、6000デナリというそうです。6000デナリ。そして、この1デナリというのは聖書でも何箇所かよく出てきますよね。で、この1デナリというのはおよそ1日分の給料に匹敵するそうですから、まあ、ざっと1万円といたしまして、6000デナリで1万円ですから、これが1タラントですからね。そしてさらに1万タラントっていうんですから、さらに1万倍。すると後で電卓を入れてもらえばわかりますが、なんと6000億円という莫大な金額になってしまいます。どういう理由でですね、こんなすごい借金を溜め込んだのか、なんか国家的な役割を担っておってですね、失敗でもしたのか、とにかく、自分自身や妻や子も全て売り払おうがですね、とても賄える金額ではないことだけは明白です。そして主君は厳しく取り立てるんではないかと思ったんですが、27節、家来の主君はかわいそうに思って彼を許し、負債を免除してやったとあります。一生かかっても返済の見込みがないこの借金、この借金を抱えた男をですね、主君は何の担保も、まあ、代わりの条件も義務もなくですね、かわいそうに思って、そして許したというのです。この男にとっては何と感謝すべきなことでございましょう。さて、続いて28節からですが、ところがその家来が出ていくと自分に100デナリの借りがある仲間の一人に出会った。彼はその人を捕まえて、首を絞め借金を返せと言った。彼の仲間はひれ伏してもう少し待ってください。そうすればお返ししますと嘆願した。しかし彼は承知せずその人を引いていって負債を返すまで牢に放り込んだと。彼の仲間たちは事の成り行きを見て非常に心を痛め、行って一部始終を主君に話したとございます。先ほどの計算からいくと100デナリというのはちょうど100万円程度になるわけですね。私たちから見れば6000億というのはもうとても手の届かない、このある意味では無限に近いような金額になってしまいます。この無限大に近い莫大な借金をですね、免除していただいているのに、まあ、たかがというか100万円、これをですね、強引に取り立てようとこの男はしているわけですね。32節いきます。そこで主君は彼を呼びつけて言った。悪い家来だ。お前が私に嘆願したから、私はお前の負債をすべて免除してやったのだ。私がお前を憐れんでやったように、お前も自分の仲間を憐れんでやるべきではなかったのか。こうして主君は怒って負債をすべて返すまで彼を獄吏たちに引き渡した。あなた方もそれぞれ自分の兄弟を心から許さないなら、私の天の父もあなた方にこのようになさるのですと。自分がこう、何の努力も義務もなく、ただ情けによってこの莫大な借金を許されたのに、それをですね、忘れて他人の小さな借金は許さずにこれを取り立てようとするこの家来。これを見た主君は怒って、そして家来を牢につなげたわけですね。人を許せない家来の負債は6000億ですから、もう一生牢から出ることはできないと思います。繋がれたままです。あなた方もそれぞれ自分の兄弟を心から許さないなら、私の天の父もあなた方にこのようになさるのですと、ここでは戒めを与えられているのです。さて、次に二つ目のテーマとして、キリストの許しをいただきましょうということです。キリストの許しをいただきましょうということ。それで話を進めてまいりますが、この今の例えは、イエス様と私たちの実はこの関係を表しているわけですね。無限大に等しいとてつもなく大きい負債。これはですね、自分は愚か、いかなる方法、いかなる手段をとってもですね、拭い去ることのできない人の罪、これを表しています。そして、巨額の負債の免除、これがですね、罪という人の負債、この 制限のない許すとして表されているわけです。ここでは許されている、これを見ていきます、理解していきます。最初にキリストは清いお方であるということを見ていきたいと思います。聖書箇所が変わってですね、使徒の働きの3章13節、使徒の働きの3章13節、新約聖書の237ページになります。237ページ、使徒の働きの3章13節、拝読します。アブラハム、イサク、ヤコブの神、すなわち私たちの祖たちの神は、そのしもべイエスに栄光をお与えになりました。あなた方はこの方を引き渡し、ピラトが釈放すると決めたのに、その前面でこの方を拒みました。あなた方はこの聖なる正しい方を拒んで、人殺しの男を赦免するように要求し、命の君を殺したのです。しかし神はこのイエスを死者の中から蘇らせました。私たちはそのことの証人です、あります。私たちのこの今いる天地万物を作られて、そのすべての営みをこう司っておられる天の神、この天の神からイエス様はですね、栄光をいただいてこの地上に来られた方であります。すなわち神の神聖さ、それから永遠性、性質そのまんまを持たれた神そのものであると同時にですね、私たちと同じ人間でもあるわけなんですね。そんな形で地上に使わされました。そして聖なる、そしてまた正しい方です。全く罪のない方、そして命の君であったんです。そのお方をユダヤの人々は受け入れなかった。受け入れないどころか殺してしまったわけです。しかしイエス様を使わした神はイエス様を蘇らせたわけですね。そして聖書に予言にあった降誕、そしてまた十字架の死、そして復活、この予言が全て成就したわけです。ペテロとヨハネたち、その使徒はそのすべてのことをこの目で、その目で見て知っている、その証人であるとこの箇所で宣言しているんです。そして次にヘブル書の4章15節ですが、ヘブル書の4章15節、新約の441ページになります。新約の441ページ、ヘブル書の4章15節です。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯しませんでしたが、すべての点において私たちと同じように試みに遭われたのです。とイエス様は人でもありましたから、私たちその人の弱さ、これもよくご存知でありまして、苦しみ、痛み、悩み、試み、これを私たちと同じようにすべて味わわれた、経験されたのであります。しかし同時に神ですから、罪は全く犯されなかったんですね。イエス様の心の内は清かったんです。そしてまた倫理的、道徳的、立法的にも、その外面的にもですね、正しくて汚れのない完全なお方だったわけです。一方人はどうなんでしょう。人は罪のことをなくしては語れません。神が創造された私たちの祖先は、先ほどの児童説教でもございましたが、アダムとエバでございますね。神はそのアダムに善悪の知識の木から食べてはならないと、その木から食べるとあなたは必ず死ぬというふうに言われたのですが、この命令に二人は背いてしまった。そしてその時以来、神への背信、このために人に罪が入って、その結果として死ぬことになったのはご存知の通り。そしてローマ人の6章23節に、罪の報酬は死ですとある通りになってしまったわけです。これが現在と言われるものですね。私たちもその人の子孫ですから、 その罪を受け継ぐことになってしまったんです。神に創造された私たち人間はこの地上では肉体を持っておりますが、根本的には霊の存在であります。そして神に作られた時は神との親しい霊的な交わりを通してですね、命とまた平安をいただいてたんですね。しかしこの罪のために神との親しい交わりは断ち切られてしまいました。そして神と人との間には、越えることのできないこの大きい深い断絶が生まれてしまったわけです。命に至る服従、命に至る服従、これを捨てて永遠の死に至る不従順を選択してしまったのです。そのために堕落してしまい、その結果肉体の死の後に霊の死、永遠の死をに私たちは定められてしまったわけですね。これが今の人の罪の結果であります。しかも私たちの罪はですね、お開きにならなくても結構ですが、イザヤ書の5章18節には災いだ、嘘を綱として咎を引き寄せる者、車の手綱でするように罪を引き寄せる者たちという御言葉があるように、たとえ外面はですね貧困法制であっても、他人を見て寝踏みをしたりですね、批評してみたり評価してみたり見下して傲慢であって、欺瞞であって、偽善であって、また逆にですね卑屈であって、人を恨んだり妬んだりと、利己的で不道徳で様々な欲望に次から次へと残念ながら陥ってしまいます。私も自分の犯したいろいろな罪を振り返るときに、本当に自分の罪の多さ、またその狡猾さに愕然とすることがあります。ヨハネの8章34節、ヨハネの8章34節、新約聖書の197ページですが、197ページ。ヨハネの8章34節。イエスは彼らに答えられた。誠に誠にあなた方に言います。罪を行っている者は皆罪の奴隷ですと。私たちは神の憐れみによってですね、自分では拭い去ることのできない、罪を、これをイエス様のたっとい十字架の犠牲によってすでに許されてるんですね。すでに許されてるんです。これはとてつもない幸い。まあ違う言い方をすれば、イエス様に莫大な負債を私たちは負ってるんですね。イエス様に莫大な借りがあるわけです。まさに例えの莫大な借金を負っている男、これが憐れみを受けてですね許されていると、そういう状況と同じであります。ところがこのイエス様の許しを自分のものとして受け入れない限りですね、この男のように一生牢につながれたままになってしまいます。それどころか永遠の死が待ち受けているわけですね。神はモーセを通して人がどのように生きるべきかという道しるべとして律法を与えてくださいました。しかしイスラエルの民はですね、これを守って実行、行うことによってですね、自分の力、自ら罪の状態から救いを得ることができる、このように解釈をしてしまいまして、実行しようとしてしまったんです。しかしながら、人にはこのできないということは、イエス様が来られるもっと前、旧約の時代からこれは明らかになっている。ですが、イスラエルの民はそれを受け入れようとしなかったんです。結局、ここにおられる方々皆、生まれたままの人は、神の御前には等しく、圧倒的な罪人であります。もちろん私もです。お前に言われたくない、言われるかもしれませんけど、私も例外ではありません。 生まれたままの私たちは罪の奴隷という魂の死、永遠の死を待つ悲惨な状態にいるんです。しかしここに先の例えの王のように神からのただ憐れみによる許し、しかもあの男のようにですね、無条件で無制限の許しが与えられたんですね。清いキリストの十字架の犠牲を見てまいります。清いキリストの十字架の犠牲です。神はそのご愛によって、自分が作られてまた祝福までされて、しかしながら残念なことに今は悲惨の中に沈む人間を見て本当にただ憐れんでくださったんですね。で、人間を救うためにイエス・キリストを私たちのために使わせてくださった。そしてその一人子の十字架の死によってですね、神と私たちの和解がなされたんです。ローマ人の五章十節です。ローマ人の五章十節、新約の304ページになります。304ページ、ローマ人の五章十節です。敵であった私たちが御子の死によって神と和解させていただけたのなら、和解させていただいた私たちが御子の命によって救われるのはなお一層確かなことですとあります。神の命令を破った、神の命令を破った違反者ではない、違反者ではない、敵であったと、敵であった、というこの私たちが、その神の、私たちの神に対する背信のその罪が神との関係の中にあってですね、いかに破滅的で大きなものであったかがこれでまた改めてわかります。そしてその底の知れない深い断絶を父なる神は御子イエス様に全人類の醜い罪を負わせてですね、十字架で死ぬことによって回復してくださったんです。イエス様の十字架で流されたこの地によって神と人との和解がなされ、続いて死に打ち勝って蘇られたイエス様に信仰を持って従う者は救われるのは、これは確かなことだ、パウロはここで言っています。ヘブル書の9章22節です。ヘブル書の9章22節、新約の448ページになりますね。448ページ、ヘブル書の9章22節ですが、律法によればほとんどすべてのものは血によって清められます。血を流すことがなければ罪の許しはありませんとあります。続いていろんなところで、見ていただいて恐縮ですが、第一ペテロの一章十八節、第一ペテロの一章十八節、新約466ページ、ちょっと先です、18ページ先です。第一ペテロの一章十八節、ご存知のようにあなた方が先祖伝来のみなしい生き方からあがない出されたのは、銀や金のような朽ちるものにはよらず、傷もなく汚れもない子羊のようなキリストのたっとい血によったのです。清い罪のないイエス様だから、私たち罪人の身代わりとなることができたんです。全く清い方の血だけがですね、私たち人の罪を完全に贖うことができるんですね。私にはここが、私たちが神に許されてるんだというその信仰の実感をですね、感じる箇所です。イエス様は私たちのこの無限の負債と全ての咎をその身に受けてくださり、私たちの身代わりに十字架に命を捧げてくださいました。 で、この説教原稿の遂行をしているときにですね、世界で一番醜い処刑ということで記されていまして、十字架刑だと。これほど残酷なものはない。そういうふうな話が記されていました。そして、その中でもですね、イエスの十字架ほど醜いものはないと言います。イエスの十字架ほど醜いものはない。そして、その醜さはどこにあるのかということなんですが、それはイエスを傷つけ、彼を十字架につけた罪の中にあると。それは、あなたの醜さである。また、私の醜さである。とありました。この箇所を読んで私は、心の内側をですね、えぐられたような気がして、愕然としました。私たち人間の罪の重さ、大きさをですね、改めて、知り感じました。ですから私たちを愛する神はご自身が苦悩する代価を払ってまで私たちを買い取られたんですね。そして人の罪を救うその御業を完成されたんです。神の御子が死ぬ。神の御子が死ぬですよ。この究極の方法しかないほど、人間が生まれた時から持って抱えているこの罪、そしてまた自ら大きくしていってしまったこの罪、これは、これほどですね、醜く、そしてまた極悪であったわけであります。今私たちがこうできることといえば何なのか、その罪を認めですね、主の前にイエス様の信仰を告白し、そのことによって無制限の許しをいただくことだと思います。そして最後に、人を許せるようにしていただきましょうということを見てまいります。人を許せるようにしていただきましょうということです。許す前に許されていることを理解して、それを感じて感謝するということが大切であるということを見てまいりました。これを知識として理解するのではない、感じ感謝することです。最後に、どうしたら許せるようになるかをこれを見ていきたいと思います。まずは裁かないようにすることです。そうすれば許せます。裁かないようにすることです。6章の14節、マタイの6章の14節です。10ページになります。新約聖書の10ページ。マタイ6章14節。もし、人の過ちを許すなら、あなた方の天の父もあなた方を許してくださいます。しかし、人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の過ちをお許しになりません。過ちは罪から出るものですから、過ちを許さないということは罪を許さないということになります。私たちは罪に許されてもなおですね、その肉の性質、これは残るものです。そして残念ながら時には失敗をしてしまいます。しかし、主の前に悔いて立ち返ることが許されてるんですね。許されてるんです。弱さゆえに繰り返されたこの罪でもですね、心から主の御前に悔いるなら、今も裁かれずにですね、7回を70倍するまで無制限に許し続けていただいているわけです。許し続けていただいているわけです。まず他人を許す前に、自分が裁かれずに許されているものであるということを覚えればですね、人を裁くことが、これはできようはずがないというふうに思います。 当然許すことも容易になるでしょう。例えで許さなければ主君は怒って負債を返すまで彼を獄吏たちに引き渡した、罪が罪につながれたままになってしまうと聖書は私たちに伝えています。信仰を持つ者は互いに主が憐れんでくださって裁かれずに許していただいている兄弟姉妹であります。たとえクリスチャンでなくてもですね、神はそのクリスチャンでない人を招こうとしています。そしてその方が、招きに応じたならそれは、その人を招きに応じた人すべてを許そうと神は思っておられるんです。であれば神がすでに許した方、人、そしてまたこれから許そうと思っている人、これをですね、私があなたが裁いて許さない、そんなことがあるんですか。これは神を神とも思わない行いになってしまいますね。本当に人をこう許せないとき、これはですね、嫌悪感やもう拒否感、もういろんな思いが心の中に湧き上がってくる。これは もう罪の奴隷になりかかっていることですね。その時、許せない理由をですね、一つ一つ神の前に明らかにしましょう。そして神にお伺いを立てるんです。そうすれば神は、そうか、それなら許さなくていいやとはおっしゃらないと思います。許しはキリストにしていただいたことの自覚によるんですね。許しはキリストにしていただいたたくさんのこと、これの自覚により生まれるんです。人は自分に近ければ近いほどその人を許せないことがあります。結局自分自身が一番近いわけですから、自分の過去の過ち、醜いや罪、これを一番よく知っているのは自分自身ですからね。その罪の大きさ、重さのゆえにですね、俺なんか私なんか許されるわけがないよというふうに思ってしまう。そしてまた、すでに信仰を持っておられる方でもですね、自分を許されないことが方がおられます。これらは謙虚なんではないと思います。実は神様を遠ざけようとすることになってしまうのではないでしょうか。人を裁いて、そしてまた人を許す、この権限を持っておられるのは神だけです。すべてを主に委ねることによってですね、裁きのすべてを主に委ねることによって私たちは平安を得ることができるんです。詩編の103編12節です。詩編の103編12節、旧約の線飛んで41ページ、旧約の線飛んで41ページです。詩編103編12節、東が西から遠く離れているように主は私たちの背きの罪を私たちから遠く離される。神は私たちの背きをね、私たちから遠く離されるとあります。私たちの抱えているいかなる罪をもですね、遠ざけてくださる。そのためにイエス様は人の罪を負って、そして物として父なる神から捨てられて、霊的な痛み、苦痛、これを、そしてさらにプラス肉体の苦痛をも味わった、経験された方で、十字架でその血を注ぎ出されたわけです。その醜いイエス様のお姿、この醜いお姿は、実は私たちの罪そのものなんです、ということです。ヘブル書の9章14節です。ヘブル書の9章14節、新約聖書の448ページになります。ヘブル書9章14節、 ましてキリストが傷のないご自分を常しえの御霊によって神にお捧げになったその地はどれだけ私たちの良心を清めて死んだ行いから離れさせ生ける神々に仕えるものにすることでしょうか。自分で自分を裁くようなことはしない、しないで、このイエス様が私たちのために流されたそのたっとい血を信じて委ねたいものです。私たちの醜い罪のためご自身を十字架に捧げた、そして蘇られたお方です。この事実に身も心も委ねるときに私たちの良心も清められて徐々に霊的に成長させられるんだと思います。そうすればおのずと自分も他人も許せるようになるのです。イエス様が私たちの罪のために十字架におかかりになったときに祈られた言葉がありますよね。ルカの23章34節です。ルカの23章34節、新約170ページになります。新約の170ページ、ルカの23章34節、その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのです。自分たちを救おうとされるイエス様を全く理解することなくですね、むしろ反逆して十字架につけて死罪にしろ、殺せと、叫ぶ無知な民衆、この無知で哀れな民衆に対してですね、イエス様は父なる神に取りなしをするんですね。許しを請うたんです。そしてその民衆は私たちでもあるわけです。この言葉では表現できない神の恵み、これ、恵みの許し、これをイエス様が私たちにくださっているこのご愛、これをですね、心から感じることができるときに、私たちの許せない理由は本当に小さなものになってしまいますね。どっかに消し飛んでしまいます。最後にもう一箇所、ルカの7章47節です。ルカの7章47節。126ページになりますね。ルカの7章47節。ですから私はあなたに言います。この人は多くの罪を許されています。彼女は多く愛したのですから、許されることの少ないものは愛することも少ないのですとあります。自分の許された罪の重さ大きさを知れば知るほど神の絵の愛はですね、その認識に応じて大きくなります。逆に自分の罪の自覚が不十分な場合、神の愛はあんまり大きなものにはならないでしょう。人の許しも困難を感じるかもしれません。自分のようなもののその醜い罪が許されているんですよ。このことがいかに大きな感謝なことか分かるだけなではなく感じられるようになりたいものです。まとめをいたします。許さない家来のこの例えですね、これは神の恵みである許しの賜物、それと許さないことを生じさせる心の中から湧き上がってくるようなこの悪党のような罪の思い、この危うさをですね教えています。人に永遠の死をもたらす最大の負債というその罪、これを神はただ憐れんでくださって、くださった。そして一人後イエス様の十字架における贖いの死、これによって免除してくださったんですね。許してくださったんです。しかし家来はその寛容さを学ぶことなく、そしてまた神の愛を心にとどめることもせずにですね、仲間の小さな負債を許しませんでしたね。しかし許せない恨みがですね、御霊の働きを損なってしまって、神からの許しを得られる、結局自身を牢につないでしまう、罪に縛られることになってしまうんだということです。私たちの心の中に許せない気持ちがあるならば、新たな大きな負債となって、 罪に縛られることになってしまいます。罪の許しは神の私たちに対する一方的な憐れみ、それによるものであります。イエス様の十字架の贖いというとっても大きなこの犠牲の上にあることを私たちは覚えるだけでなく感じることができるようになりたいものであります。お祈りします。御在天のお父様、醜いイエス様の十字架の死、それは私たちの罪の醜さのゆえと知りました。そのような醜い罪に沈む私たちをあなたはただ憐れんでくださり、イエス様の十字架の血によってすでにその罪を許してくださっていることを思います。また信仰を持ってもなお罪に支配された肉の性質の残す私たちですから、再び繰り返す失敗をあなたの御前に悔いるとき、7回を70倍すなわち無制限に許してくださっていることも改めて知り、ありがとうございます。どうぞこの自分の罪に目覚め、みんながイエス様の許しに感謝するものとしてください。そして一人でも多くの方があなたの許しを自分のものとして受け入れ、イエス様への信仰を持ち、罪の奴隷から解き放たれ、他人を裁かず許し、神と共にある平安を得るものとなることができるように導いてください。この礼拝の守りを感謝して、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。